ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
BS12B 大好きです。池田です。
世の中全部タネショー、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート。はい。ということでですね、今回は私、池田がですね、法整備支援連絡会。これ聞いても、ああ、あれねっていう人はほとんどいないと思いますけど、法整備支援連絡会という、イベントっていうか、シンポジウムというか、そういうのちょっと行ってきたので、ちょっとそのお話をしたいと思います。
うん。
岩崎さんは、ロックさんと呼んでますけど、ロックさんは、国際、ん？違うな。法務省国際法務総合センターって知ってる？
知らないです。
知らないよね。
うん、
これね、まあその法務省っていろんな仕事してるんですけど、まあその仕事も、まあ、国際法務っていうのがありまして、まあ要するに海外のお世話をするというか、まあ支援をするみたいな、まあ仕事があるんです。法務省に実は。
海外の支援？
そうそうそうそう。で、それはその外務省が支援するとかさ、その、まあ、JICA が支援するとか、そういうのと、まあ、似てるんだけどちょっと違うっていうか、法律に関しての支援をしている活動があるんです、うん、法務省の中で。
うんうん。
で、そういうの、まあ、他にもいろいろ入ってるんですけど、そういうふうな部署が入ってるのが、秋川市の方にあるんです。立川のちょっと向こうぐらいに。
おぉ、23階みたいな、うん。
結構な巨大なビルで、でそこで、その第21回法整備支援連絡会があるっていうんで、行ってきたんですよ。
ごめんなさい、それは、いいですか、突っ込んで、
はい、どうぞ。
日本はなんでそれに興味を持った？
これね、まあ、話すと長いんですけど、まあ、要、なんかね、法整備支援っていうのを、うん、にめちゃくちゃハマってる人がいて。
へ
ぇー。何その法整備支援って何なのって聞いたら、
うん。
要するに、例えばほら、ダムとかさ、橋とかさ、例えば食料とか水とかさ、うん、そういう支援をするのはイメージつくでしょ？
まあそういうところでの、まあ保健所のあれだったかなんかルールとかね、いろいろ設定しなきゃいけない。そうそう、まあダム作るのでもいろいろね。うん、
開発途上国にそういうものを送ると。
うん、
で、まあそういう現地に行ってやると。で、そういうの流れで、法律っていうものを現地に作る。っていう仕事もあるんです。
はあ、なるほど、なるほど。各地において、そうそう、でもそれ決めるのはもちろん現地の人たちなんだよね。
そうなんです。だからここが難しいのは、法律をポンと投げるんではなくて、
うん、
現地で、まあ法律が必要だっていう場所に、まあ行って、で、そのこういう案を一緒に作りましょうって言っても、その何、現地の人たちと考えて、で、しかもそれをちゃんと運用しなきゃいけないじゃない。
うんうんうんうん、
だから、地元の裁判官とか育てたり、もしくはその育てた裁判官を研修したり、もしくはその、そういうふうな、そもそも育てる学校みたいなものをどう作るかとか、そういうレベルから支援するっていうのが法整備支援っていうんですよ。
うんうんうん、
で、これは、まあ、ほんと紐解くとですね、日本も実は法整備支援みたいなことを受けてたっちゃ受けてたんです、昔。つまり、江戸時代から明治になった時って、いろんな仕組みが日本に生まれたじゃないですか。
はいはい。
で、その仕組みってどっから来たかっていうと、まあ、大体ヨーロッパのいろんなところからもらってきてるわけですよ。例えば、憲法だって、明治、そう、ドイツ式のものをもらってたり、まあ、日本はだからいろんな、民法はフランスだったかな、なんかいろんな形で、いろんな国から、うんうん、学んでるんですけども、まあ、詰まるところやっぱり、そういう法律の仕組みっていうのはいきなり生まれるわけではなくて、まあ日本にも法律はありましたけどね。うん、そういうのを海外から学んで、まあ民主主義とか、人権とかそういう概念を、まあ、もらったと。で、今度は日本がアジア諸国にそういうふうなものを、まあ一緒に協力して、支援してるっていうのが法整備支援って言うんです。
うんうんうん、
で、それに、いつかそういう仕事に就きたいっていう人がいて、でその話を聞いて、あ、なるほどね、ってことで、で、俺もちょっと。
仕事にするとしたら、
うん。
どっからお金が出てくるもんなんですか？
急にもうあなたもハマり込んできてるね。へへへへ。
いやもう謎だらけなんだよ、ね。まあ、
法務省に勤めるっていう考え方もありますよね。一つは。で、一つは、JICA っていう、まあ、組織の中に入って、うん、独立行政法人国際協力機構、JICA ですけども、ここに入って、うんうん、まあ、国際協力の一環で、まあ、いろんな、こう、協力の中に、まあ、法整備支援ってのがあって、うんうん、まあ、多分ね、その法整備支援単体じゃないとは思うんですけどね、いろんな形で、うんうん、支援をするっていう、まあ、JICA で働くとか。あと、うん、なんかね、検事とかになった人も、うん、法務省に一旦出向みたいな形で入るってパターンもあったり、あと弁護士の人が、そういう活動に個人で入って一緒に協力してやるとかいうパターンもあったりするんだって。だから、決してその民間の人が関わることができないわけでもなくて、いろんな形でこの法整備支援というものに関われるんですけど、まあ、ただ、ちょっと僕がいきなり法整備支援なんか関わりたいって言っても、今ちょっとまあ難しいような気もまあしますが。
ある程度の知識も必要ですもんね、もちろん、ね。
そう、うんうん。まあでも、経済的なね、その、商法とかさ、知的財産法とか、やっぱ中国の方だと知的財産の法律とか結構必要だったりするんだって。やっぱり、向こうも別に手を、ほっといてるわけじゃなくて、なんか結構困ってるみたいなところがあって、そういうことを一緒に協力してやりたいみたいな話もあるらしくて。まあ、とにかくそういう法整備支援ってことを知らないから、ちょっとこれは本丸にね、行ってみるかっていうことで、検索したら、なんかその法務省のさ、その中で、その法整備支援をテーマにした、まあ、フォーラムみたいなのをやってるって言うから、ちょっとこう、メールしてみたのよ。いけますかみたいな。
うん。
そしたら、どうぞって言うから、おじゃ行きますよっつって、行ったらさ、もうなんか国際会議みたいな感じのとこなんですよ。なんかこう、どう言って言えばいいのかな。なんかほんと、有楽町の国際フォーラムみたいなところに、まあ、机が、こう、なんていうの、この字型が30、40ぐらい並んでて、で、真ん中にどでかい、こう、スクリーンがあるんですけど、うん、全員のところに全部ちっちゃい、こう、液晶画面がバーっとあって。
ほう。
で、行ったら、まあ、当然ですけど、外国の人も喋りますから、まあ、同時通訳も、そこに、奥の方に、ガラスのブースがあって、そこの中に同時通訳が何人かいて、まあ、入れ替わり立ち替わり喋るみたいな、うん、もうなんか、やべ、国際会議来ちゃったみたいな。教授とかなんかそういう、なんか、カンボジアの人とか来てるみたいなさ、なんかフランスの、アメリカの研究所の人が来てるみたいな、なんかそんな感じで、入り口行ったらもう法務省の人が、あ、どうもいらっしゃいませ、みたいな、そういう、やべやべみたいな感じのところに、ちょっと行ってきたんですけど、
うんうんうん、
まあ、結局ちょっと長くてさ、朝10時から夕方の5時過ぎぐらいまでやってるやつだったから、パンパンだったんですけど、で、これ、まあ、ちょっとこのね、話、中身全部喋るのも、まあちょっとあんまりなんなんですけど、まあ、要するにってできるのかな？どうしたらいい？これ。まあ、簡単に言うと、その法整備支援の現状をまあ伝えるっていうのが大きな目的なわけですよ。その、うんうん、法務省とか JICA とかがそれぞれどういうふうな活動をしているのか。まあ、みたいなことが報告として大きくあって、
うん、
それもね、全部一応メモしましたけど、やっぱ結構ね、すごいのよ、日本の活動が。そんなことしてんだな、みたいなことを、ちょっとなんか驚かされるんですけど、なんか一例あるかな？例えば、なんだろうね。
ん？
うん、難しいな、これ。一口に言うのは。例えばなんだ、
あ、どこの国ですか？
例えば、ラオスか。ラオスは、うん、その事実認定、まあ法律用語ですけどね、事実認定をするときに、それをテキスト、文章化するっていう風な訓練をするみたいなこととかさ、
うんうんうん、
その論理的にそれが判決を出せるみたいな訓練をするとか、なんかそういうことをしたりだとか。う
ん、なるほどね、口約束でなんとかなっちゃったところがあったかもしれないけど、それで後々揉めてきて、文章にちゃんと残していきましょうと。
うんうんうん、はい。あと、そうだな 難しすぎてもう説明ができないけど、まあ、あと何、その現地でセミナーをね、カンボジアでなんか100人ぐらい呼んでやるだとか、あと日本で、ベトナム、モンゴルの人と、を呼んでやるとか、
うん、
なんかそういう、あとトヨタと組んでそういうことをやるとか、これはなんかその日弁連がトヨタ財団の女性を、まあ、申請してそれで始まったことらしいんですけど、これは日弁連の話なんですけど、
うんうん、
だ結構、その、何一口に、法整備支援って言っても、本当に様々な形でアプローチされてて、うん、これはね、だけど全然知らないじゃない、こんなことしてたんだっていうのを全然知らなかったから、結構びっくりしたんですけど、うんうん、で、その、まあ、途中で面白い話があって、ワールドジャスティスプロジェクトっていうのが あって、すごい名前でしょ。そう。まあ、今回は、その、テーマとして、
うん。
アクセス・トゥ・ジャスティスの向上と法整備支援っていうテーマで、まあ、要はその、法へのアクセス、適正なアクセスっていうことが、なかなかこう、達成できないことが、まあ、地域によってあるわけですよ。例えば裁判所を自由に使えないとか、例えばこういうこと困ったなと思って法律の相談をする相手がいないとか、他に法律があってもそれを適正に、自分の支援に使えないとか、いろいろこう、法へのアクセスっていうのは難しい人がいて、そういうふうなものをどういうふうに考えるかっていうふうな話。もうすごいでしょ、俺もうめちゃくちゃ大学生になった気持ちだったからね、ほんと。その、うん、今の話で、その、なんだっけ、ワールドジャスティスプロジェクトっていうのは、要するに、その世界中の人がどれくらい法のアクセスが厳しい状況かっていうことをリサーチするっていう、
うん、
プロジェクトなんですよ。で、現地の人たちに全部インタビューして、あなたは法へのアクセスがうまくいってますかってことを、もうちょっと柔らかい言い方っていうか、日常困ったことをどういう人に言ってますか、集落の村長に聞いてますとか、こういうこと困ったらどうしますか、もうそれはもう諦めますねとか、いや、あ、なるほど。だから、法へのアクセスっていうふうな言葉を使わない形で、皆さんがどういうことを日常的に困ってることを解消してるかみたいなことを全部リサーチしていく、ヒアリングというかインタビューで。で、それを全部まとめて、国ごとのその違いとか傾向みたいなことをまとめたプロジェクトがあって、うん、こういうのを見ると世界中がどういうふうな今、法へのアクセスが難しい人がいる、困難な人がいるみたいな状況が、まあ、なんとなくこう把握できるみたいな。そういうふうなことを調べてる人とかがいて、うん、あ、なるへそなぁと思って。すごいんですよ。だからね、なんか一応ね、データ的には、その、51億人、世界中の51億人が、法へのアクセス、法のニーズが、満たされていない状態なんですって。その、お調べによると。
うんうんうん、
っていうのが、まあ、一応、あって、まあ、これ、まあ、
細かい。それはどういう換算 ?11 億円
これはね、どういう換算なんだろうね。それはわからない。うん。あ、だから今の話と、さっきのインタビューで調べた話ってのはちょっと個別ですね。インタビューってのは一人一人だから、その、何世界中でどうっていうようなことじゃなくて、実際にインタビューしてデータを取ったっていうのは、直接の相関はないと思うんですけど、どうやって調べてるんだろうね。うん、まあ、でも51億人が困ってるらしいですよ。そういうデータもあるらしいです。うん、まあ、だからちょっと、この辺僕もう本当に頭を全力疾走しながら聞いてたから、何がどうなのかさっぱりわからないところもあるんですけど、
うん、
でも、こういうところに来て、初めてなんか、この法整備支援のことが分かってきたというか、で、最後はさ、うん、その、アクセス・トゥ・ジャスティスの観点から見た法整備支援の課題と展望っていうさ、もう本当に、もう俺、途中で帰りたいぐらいさ、難しすぎて、泣きたくなってくるんですけど、うん、でもなんかちょっとここは負けるわけにいかないと思って、まあ、頑張って聞くんですけど、うん、そうすると結構面白い話もあって、なんかその、うん、今は、今まで世界の話をずっと聞いてたんだけど、国内でも、その、うん法律過疎地域ってのがあるんだ。法整備過疎地域っていうか、弁護士過疎地域か。うんうん、要は、弁護士がいない地域ってのが結構あるんですよ。
うんうん。
だからその地域に一人もいない状況があったりするんだって。
うんうん。
で、それを何とかしようって日弁連とか頑張ってて、 なんだっけな、ゼロワン地域っていうのをなくすみたいな活動とかされてたりするんですって。
うんうん、
なんですけど、なんかね、岐阜県のゲロっていうところは、その、区分で言うと、そこだけ抜くことはないんだけど、まあ、ある数え方をすると、まあ、結果としてゼロになっちゃうみたいなことがあって。で、さらに言うと、うん、ゼロじゃなくても、やっぱ弁護士とかに相談するっていう、まあ、慣習がないっていうかさ、なんかその法律の相談をするって、こう、ハードルがやっぱ高い印象が、まあ、僕らでもあると思うんですけど、でも、高齢者みたいな人たちとか、まあ、例えば自分の家持ってて、一人でそこ住んでて、将来相続どうするのかっていうような問題とかって、それは法律問題だったりするじゃないですか。そういうふうなことを相談するってことが重要でありますよとか、例えばここの地域に弁護士がいないことは、福祉の問題としても、課題ですよってことを自治体に理解してもらうとか、そういうことを活動している弁護士さんがいらして、
うーん、
それはだから海外ではの事例じゃないんだけど、国内の中でも司法アクセスってことを満たすためにはどういうふうに頑張ったらいいかって話があって、あ、なるほど、まだまだ日本進んでるなと思ったけど、特に弁護士の話って、まあ、ちょっと変な話だけど、ダム作るとかって話だとさ、割とこう目立つけど、弁護士がいないって話ってこう、なかなかこうピンとこないっていうか、可視化されないじゃないですか。だからなんかそういう話を聞いて、あ、こういうそのソフトの視点っていうか、冒頭言いましたけど、法整備支援ってこう、ハードの支援っていうよりかはソフトの支援だから、目に見えづらいわけですよ。そういうふうなものをどういうふうにして世に伝えていくかとか、まあ、ね、その弁護士さんが頑張れいいって話になっちゃうのかもしれないけど、みんなもそういうことをもうちょっと理解すると、こういうふうな活動が広がったり、まあ、もっと言えば、僕ら一人一人が法との関係性というか、老人になって困った時に手をなんか出すではなくて、もっと教育現場とかに法のこととか伝わったらいいなとか思ったりもしたんですけど、まあ、そんな感じで、
難しい。
はい。5時間ぐらい、その場にいて、もうヘトヘトになって、もう方法の手で帰ったというですね。そんな話でございましたけども。
これからどんな面で池田さんの人生に活かせそうですか？
いやいや、そういう意地悪なこと聞くなよ。いや、だけど、なんかその、なんていうのかな。まあ、一個一個は結構ビジネスとしても考えられる要素とか、あと社会的にやっぱり、弱い人が、なんかこう、権利を獲得するにあたって、弁護士とか、まあ、裁判官とか行政でもいいんですけど、ね、なんか、お役所に行くことはあっても、現実的にはやっぱ弁護士に相談した方がいいこともあったりするらしいんですね。ですけど、あんまりこう知り合いに弁護士がいなかったりすると、ちょっとそういうことで億劫だったり、お金取られるなとか、そういう気持ちになってもするじゃないですか。だからその辺で言うと、やっぱりもっとその、日本は結構その、アジア諸国と比べたら法整備はされてる方だと思うんです。法律もあるし、弁護士もいるんだけど、でもまだまだやっぱり、これから高齢化社会を迎えることに考えていけば、やっぱ足りない部分とか、僕らの意識が足りないってこともあるから、うん、この辺とかをもっとマッチングさせる、もしくは意識を高める方法とか、それこそやっぱ小学校とか中学とか高校で、なんか教育制度とか、ね、研修とかできたら、よりこう法と近い距離が保てるから、もっともっと、いい状況になるのかな、なんてことも思ったりもしました。
なるほど。
いやー、これ、何パーセントぐらい、伝わったかね。6歳。
いや、でも、この話。ゼロですから。ゼロから1でも2でも素晴らしいことですよ。
はい、じゃあ、2ぐらいは伝わってる
?1 ぐらいは、はい、伝わりました。
はい。聞いていただいた方、本当にね、ご苦労様でございました。ちょっと法整備支援とかね、そういう言葉でちょっと検索してもらえると。
いや、すごく、ここに興味がある方にとってはこれぞっていう感じの回だったと思いますよ。
ね、いやでもね、ニュースで調べても、これね、ほとんど法整備って言葉では出てこないんですよ。だからね、日本国内で法整備が足りないですみたいな話はあるけど、海外にそういう法整備の支援してるっていうこととかは、なかなか出てこないし、読んでもピンとこないから、だからこういう話ってなんかもっとね、こう分かりやすい感じで話ができるといいなというふうには思ったりするので、まあ、ちょっと、今回は、ただただややこしい話でしたけど、またね、機会があれば、法律について、 も話ができればなというふうに思います。
はい。
はい。ということで今回は、まさかの、法務省に行くという話ですが、第21回法整備支援連絡会の感想でした。残念ながら今回はですね、質問することはできませんでした。ちょっと、すいませんでした。はい。
まあ、
いけるかなと思ったんですけど、ちょっとほら、マイクあるじゃん。なんかこう、立っててぐにゅって曲げるマイク。わかります、うんうん、立ってて、曲げるマイクで、ボタンを押して、音声切り替えみたいにするマイクがあったんで、めちゃくそ緊張してちょっとダメでしたね。喋、うん、れなかったですね。はい。という、緊張しいの池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。